ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がお送りいたします。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。で、今日はですね、ゲストにすごいね経営者の方をねお呼びしているんですけれども、今日のタイトルはですね、22億円の負債を背負った社長の事業再生の秘訣ということでね、お話しいただきたいと思っております。株式会社グロービス代表取締役の、吉田光之さんに、お越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。吉田さんのお話ですね、僕も以前聞かせていただいて、非常にもう本当大変なね経験をされてらっしゃるということで、もう経営者として本当にもう、頭が下がるなというふうに思うんですけれども、本当にもうどん底のところもね経験されて、まあ、今ねまた事業を復活させて成長されてらっしゃる社長さんなんですけれども、どのようにね大変な時代、ね、22億という大きな、ね、借金を背負ってね、まあ、そこから再生させていったのかというところですね、まあ、このようなところを踏まえてですね、いろいろ今日はお話聞かせていただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあまず吉田さん、簡単にちょっと自己紹介の方をまずお願いできたらなと思います。
はい、株式会社グロービズ代表の吉田光之と言います。よろしくお願いします。はい、仕事はですね、大きく分けて3つやっております。経営コンサルタントの事業と、エステサロンを何件か運営してます。それとオンラインで、カルチャースクールをですね、毎月40講座ぐらい開催してます。今日は主に経営コンサルタントとしての仕事のお話をさせていただきたいと思っております。
よろしくお願いいたします。はい、もうね、今ね、複数の事業を手掛けられてて、すごく素晴らしい経歴を持たれてるんですけれども、で、まあ、その中のね、まあ、多分柱になるのがその事業再生という事業だと思うんですけれども、まあ、この事業再生の事業をね、されるきっかけになったところをちょっとねお話しいただけたらなというふうに思うんですけれども、はい、
はい、できればしたくない経験をしました。
はい、
はい、最初に言っていきます。
はい、
今企業この環境がですね大変な時期にあるので、はい、もしかしたら倒産のことを考えている経営者の方もいらっしゃるかと思います。
はい、
ただですね、倒産したとしても命までは取られないんで心配しないでください。
うん、
現実に私はその会社22億円の負債抱えて結果倒産させてしまいました。
うん、
倒産に至る経緯がですね結構面白くて、今日もお話しさせていただきたいなと思うんですけど、
はい、はい、
きっかけはですね、会社を継いだ時にですね、結構な額の負債があったんです。バブル期にうちの父が結構やってまして、結構な大変だなと思いながらも、2000年ですね、
はい、
私が30歳の時に会社を継ぎました。その後事業はかなり大きく成長させてきたんですが、時代背景もあって、それで負債もかなり大きくなりました。で、そんな時にですね、今でも覚えてます。2006年の12月18日、届くはずの手形が届かないってことがありました。これは当時消費税が 5% でして、3150万円の手形が届く予定でした。これはですね、子会社が何社かありまして、その財務も当然親会社のうちの方でやってたんですが、その子会社の社長がですね、まあいろいろ紆余曲折はあるんですけど、その3150万円の手形を持ち逃げしたってことなんです。
はい、
うん、そんなことがきっかけでした。
うん、
そのお金を当て込んでいて、なんかの支払いに回そうと思ったんですけど、まあ、回せなくなってしまったんですね。まあ、主な充当先っていうのは金融機関への支払いです。
うん、
金融機関に相談しました。今回のロールオーバー、ロールオーバーっていうのはですね、手形の、手形貸付って呼ばれるものなんですが、期限が短いんですよ。
うん、
半年後に返しますっていうことで、例えば5000万の手形でしたら、5000万の手形を私が出すんです、銀行に。で、銀行は5000万くれます。で、半年後に 5000万返すって話なんですが、これはね、ロールオーバーって言いまして、また手形を半年分持っていくんですよ。と、うん、いうことで、ずっと借りてるって感じなんですね。うん、その期限が1月だったんです。
うんうん、
2007年の1月で、これ充当できないと思って話をしに行ったら、なんとかしてくださいという、一点張りなんですね。全然交渉乗ってくれないんです。普段だったら、じゃあ、追加で貸しましょうかって言ってくるのになと思った
ん
です、
うんうんうん。
それがですね、2007年、あれは1月だか3月だかちょっと覚えてないんですけど、おそらくノーザン銀行っていうところが倒産します。
はいはいはい。
金融危機のですね、始まりがもう起こってたんですよね。
うんうん、
で、金融機関の人、いろんな銀行から短期で借りたりでもしてたんですが、うんうん、その金融機関さんは、次のロールオーバーは無理ですよ、の一点張りなんですよ。
どういう意味
か。ザ・貸し剥がしってやつですね。
うんうんうん、
ごめん、あえて言いません。さすがに。
うん、
そんなことがあって、それで、資金繰りにいろいろ動いたんですが、まあ結果ですね、厳しいなっていうことになりまして、うん、リスケジュールっていうんですけどね、
うんうん、
支払いを、金利だけとかに変えてもらうんですよ。
うんうんうん、
それに入りました。それが2007年の4月からだと思います。で、その、利払いだけにしてもらった後もですね、なんとかこう、業績回復をさせなきゃいけないんですが、その時うまくいかなかったんですよね、実際はね。で、一棟ですね、不動産を何件か持ってまして、そのうちの一棟が、1億8000万で仕入れた、55室のマンションだったんですね。で、その55室のマンションを、介護施設に丸々一棟貸しをしてました。180万円の毎月の収入があったので、これをですね、当時ちょっと下火になりつつあったリートってものがありまして、うん、RE、なんかリートっていうのがあって、そこになんとか貼ってもらえないかなというふうに思って持ち込んだりもしたんですが、見事に失敗しました。これはですね、ある信託銀行がですね、はい、ちょっとリート絡みで悪さをしまして、うん、それでリートに風当たりが強くなって、新規物件をお断りするっていう時期だったんですね。
うんうん、
それで、そこでなんとか起死回生を図ったんですけど、それもダメで、
うん、
で、その後最後のつてを頼んで、産業再生機構のですね、
うん、
その時もう辞めてましたけど、富山和彦さんっていう方に相談とかですね、いろんなところに話を聞きました。
うん、
ちょっと金額的にも無理だねっていう話になりまして、
うん、
倒産をある程度覚悟しました。
うんうんうん、
で、倒産となると、大体私の場合と金額が大きいので、裁判は1年間かかりますからね。
うんうん、
でそんな時に、ある、大学院のですね、専攻長から、うちの大学でその再生の勉強してみないかっていう研究をしてみないかって誘われまして、で、これはじゃあいい時期だから裁判の時期にずっとじゃあ勉強しようと思って、2008年の4月に、大学院に入った次第なんです。まあ言ってもいいのかな。東京工科大学ってところなんですけど、
はいはいはいはい、はい。
このアントレプレナー専攻ってところに入らせていただきました。で、その大学に通ってる最中は、ほとんどもう敗訴処理ですね。倒産、裁判を、始めたのは2009年の1月ですから、ちょうどリーマンの後ですね、リーマンショックが起こった後なんですけど、その1年間、入学してからの1年間は、うちの会社まだ存続してました。ただ新しい仕事はしてなくて、どうしてもやんなきゃいけない仕事と、入金の管理です。当時僕はプラント設備っていうものをやってまして、まあ、工場を作る仕事ですね、
うん、
で工場を作る仕事って結構金額が大きいので、
うん、
支払いも何回かにわたってかなり長い間支払われるんです、
うんうん、
当時はですねその支払いがあってから外注さんの分も支払うようなことをしてましたので入金したものを支払うっていう作業をするためだけの会社が1年間存続したわけです、
うん
当時の大学院の同級生にですね、事務を手伝ってもらってまして、島田君って言うんですけど、彼は当時商工中金の支店にですね、23歳、学卒で入りましたから23歳なんですけど、毎日っていうか毎月ですね、数千万円の支払い依頼を持って現れる若者という感じでかなり有名になりました。で、ちょうどリーマンショックが2008年の9月ですよね。
うん、
あの時はもう皆さん、何が起こったかと思うんでしょうけど、まあ、実際に起こっちゃったわけですね。クレジットクランチっていう専門用語で言うんですけど、まあ、信用の収縮ですよね。
うん、
なんで、どこも貸さなくなっちゃったんです、その時。まあ、私はその 最初の方にもう煽りを受けてた感じですね。
うん、
当時思い出してみると、不動産デベロッパーの倒産とかもリーマンショックの前に多かったんですよ。
うんうんうん、
リーマンショックの前で言いますと、2007年のノーザン銀行、2008年のベアスタンっていう銀行が破綻しましたよね。
うんうん、
そういう金融恐慌、金融の危機がですね、ずっとあったのは間違いなかったんですね。
うん、
私以外にも相当苦しんだ方はリーマンの時多かったんじゃないかなと思います。で、その大学では、9年に裁判を起こしてから、2010年の1月に裁判が終わるんですが、
うん、
それまでずっと中小企業の私的再生ってものを研究してまして、で当時中堅企業の再生とか大企業の再生をやるプレイヤーっていうのはいたんですけど、
うん、
中小企業の再生のプレイヤーっていうのはいなかったんですね。そんなことがあってですね、いろんなところで、大学に卒業した後に喋ってくれないかっていう要望がいくつかいただきました。で、それがまあ事業再生を生業とする私の始まりですね。
最
初はやっぱり銀行からの依頼でしたね。
はいはいはい。いやありがとうございます。もうね、今のお話聞いてるだけでも、いやもう普通の人ではもう経験しないような体験をされてっていうところだと思うんですけれども、じゃあもう完全にね、最初子会社の社長さんがね持ち逃げした、それまで事業としてはじゃあ基本うまく回ってたっていう形だったんですか？
そうですね、売上高も10何億ありましたし、
はい、もう利益も
そうですね、
はいはいはい、
会社と入れると全部いろんな事業ありましたんで、不動産とかも大体15億円から20億円の間の売り上げでした。
はいはいはいはい。いやでもそれがね、そこから始まって、そのね、最初はその小さなほころびというか、うん、そこからまあその時期のタイミングの悪さも重なってみたいな感じなんですかね。
そうですね、そのまあ金額的に3000万ぐらいですから、
はい、
書き集めればどうってことない額でもあったんです。
そうですよね、なんかね、なんとかできそうな、ね、はい、額でもあるんですけれど、
それがですね、やっぱり金融危機の始まりっていう感じで、
はいはいはい、
はい、ローバーのいわゆる貸し剥がしですよね、
はいはいはいはい、はい、
それがまあ始まってしまうと、途端に立ち行かなくなってしまうという現状がありましたね。
はいはいはいはいはいはい。ねえ、いやね、銀行がね、それまでね、もうなんかその辺のね、なんかその短期のね、借り入れ熱って、ね、その借り換えというかね、そのまままたね、貸してくれるというか、暗黙の了解みたいな感じでね、ずっと何年もそれでやってたのを、急に次はないですみたいな感じでね、銀行が。ねえ、なんか銀行の本当その時のね、状況によってね、変わるので、そこはちょっと恐ろしいというか、
そうですね。でも今は銀行さんからお仕事いただいたりもしてますし、うん、良好なお付き合いもありますんで、うん、今後のことも考えてあまり触れずに行きたいんですけど。
はいはい、そうですね。あまりね、文句を言っちゃう。ああ、でもね、当時のね、もう、だからもう、だからね、そういう本当状況に入っちゃうとね、もう、なんかね、特定の会社だけでも全体が、もう銀行、金融業界全体がもうそうなっちゃいますもんね。うん、いやね、でもね、そこからね、そういう形でね、資金繰りとかが悪化して大変っていうところだったんですけど、その時のそのどうなんですかね、その心理状態ってどういう状況だったんでしょうか。はい、
はい、私もやっぱり当然心理的には圧迫されてたと思うんですが、
うんうん、
実に現れたのが実は経理陣でして、
はいはいはいはい、
経理のスタッフ王さんって言うんですけど、王にしておきますね。
はいはいはいはい。
王さんは、円形脱毛症になっちゃいましてね。
はいはいはいはいはいはい、はい。
やっぱり、キリキリ胃が痛むって分かりますかね。
いやー、分かりますね。
は
い、
彼のその円形脱毛症を見てですね、
うん、
まあ、円形脱毛症になるのは俺の方だろうなっていう、
では、
当時はでもお酒に逃げてましたね。毎晩。酒をしてなんとかごまかして、
はいはいはいはい、
飲まないで、ね、寝ようとするとですね、
はい、
もう言葉考えちゃうんですよ。
はいはいはい、
はい、言葉のこと考えちゃうと寝れないじゃないですか。
いや本当そうですよね、
はい、厳しい状況にある経営者さん本当みんなそうだと思うんですけど、
うん、
で今ではですね、実はちょっと最近の話でもないんですけど、実は2009年に亀井大臣が、当時の大臣が、
はいはい、
ある金融モラトリアム法っていうのを作ります。
はい、
どういうことかというと、リスケの依頼があったら率先して受けなさいっていうような法律だったん
ですね。はいはいはいはい。
もうちょっと後ですから。
はい。
その後はですね、まあリスケジュール、リスケっていう言葉もですね、 広く一般的に使われるようになりまして、特に金融業では、はい、利払いのみへのリスクとか、うんうんうん、利払いプラス元金50万円までのリスクとかで、うん、この言い方をします。
はいはいはい。
でそれが一般的になったので、比較的中小企業の皆さんも、うん、リーマンショックの後ですね、うんうん、くださいって言うと受け入れられたんじゃないでしょうか。
うんうんうん。
この法律はですねもうなくなってるんですが、
はいはいはい、
ちょっと定かじゃないですけど、多分なくなってるはずです。
はいはいはいはい。
今でもその風潮というのは残ってまして、
うんうん、
皆さんは結構柔軟にそれを受けてくれます。
そうですね。
金融機関からすると倒産してしまうの、貸し取りになっちゃうのが一番怖いので、
うんうん、
最終、まあ、もうちょっと現実的な言葉で言いますと、経済合理性の追求っていうふうに言い方をすると、
うんうん、
まあ、銀行さんの基本スタンスは全額回収です。
うんうんうんうん、
中小企業への債権放棄みたいな夢みたいなことはですねありません。
はい、そうですね、ないですね。
よくね、再生コンサルタントとかでそんなのぶち切って諦めてもらえばいいんだよなってことを言いますが、
はい、
そんなことはできないんです。
うんうんうん。
特に保証協会っていうのが入ってるのが中小企業はほとんどだと思うんですけど、
はいはい、
保証企業は国の金つまり税金で動いてるので、
うんうん、
放棄なんてことは絶対にしません。
はいはいはいはい。
法的整理をしない限り、うん、死ぬまで追っかけられます。
うんうんうん。
ただし、抜け技というかですね、諦めるのと同じような態度を取るときもあります。僕が知ってる範囲では、はい、毎月5000円払ってない債権者います。
はいはいはいはい。はいはいはい。
で、その方は倒産とか自己破産とかはしてません。
あ、そうなんですね。
まあ、銀行さんとかそういった、機関からしてもないとか取れないっていうのが本音なんですよね。
いやもう本当そうですね、
はい、
いやね、でもね、なんか本当にね、そういう経験をされてこられたっていうのは、いや本当に大変だったの。そのね、そこをまあね、もうある時点でね、もう会社を馬頭さんの方にっていう形だったので、その辺のなんか意思決定で結構ね、やっぱそういう経営者ってやっぱね、究極まで追い込まれるところあると思うんですけど、その辺の時のその状況というか、そのね、どういう感情だったのかとかも、もしよかったらちょっと教えていただけたらなと思うんですけれども、はい。
ね、2006年のその、ある持ち逃げ事件ですね、があったから、はい、かなりその勉強しながら事業を進みました。で、その中で、はい、万が一倒産した場合ってことは常に考えてました。
うんうんうんうん。
その時に、まあ、迷惑かけていかないいけないのは誰なのかって考えて、はい、まず事業継続を考えるんであれば、
うん、
従業員、スタッフ、その外注先、仕入れ先、これが優先しますよね。
うんうん。
皆さんの、その経営者の皆さんって、どうしても普通の時はですね、銀行さんから支援されなくなったらおしまいだっていう価値観が働いて、うんうん、
はい。
そしたら自分の給料や、スタッフの給料より返済を優先してしまうってことがあるんじゃないかなと。
はいはいはいはいはい。
財政モードに入ったら一挙にこれは変わります。
はいはいはいはい。
銀行さん、金融機関さんがですね、一番後に、優先順位が一番後に来ますね。
はいはいはいはいはい。
というふうに考えると、おのずとやることが決まってくるんですよ。
はいはいはい。
例えば、従業員のその後の働く先を探すだとか、
うんうん、
なるべく従業員を減らさなきゃいけないわけですからね。
うんうんうん。
優秀な人から抜けてしまうというのはあるかもしれませんが、もし倒産まで考えるその選択の一つだと思うんでしたら、絶対に従業員と仕入れ先、外注先に迷惑かけないことですね。
確かに。いやそこをね、なんか最初はね、どうしてもね、事業が普通にやってるときはね、銀行の返済ってね、うん、結構優先でね、そこをね、しっかり確保してってなりますけれども、いやもう一旦そっちにね、もう舵切るってなった場合は、もう逆に銀行にはちょっと泣いてもらってみたいな形になるっていうんです。
はい。銀行は、お金を私たちがですね、返済しなくても、
はい。
行員さんに給料払わないかってことは大事ですか。
そうですね。はい、そうですね。そこはね、すぐに困るということはね、あんまないですからね。
ね、気をつけなきゃいけないのは社会保険ですね。
ああ、はいはい。
やっぱり、従業員のために払ってるものなので、これで 1% 高いですね。
はい、はい、はいはいはいはい。
この後に関与する、事業再生コンサルタントとして関与するお客様では、
うん、
結構社会保険滞納してるところ多くて、社会保険はですね、まあ、僕が知ってる中では、一番差し押さえが早いです。
あ、そうなんですね。はい、早いんだ、社会保険。
はい。なので、すぐにそういうふうになってしまうので、
はいはいはい。
払わなきゃいけないコストだと思ってやられた方がいいと思いますね。
はい、ああ、 やっぱ国に関係するところは、国はやっぱ一番怖い借金取りですね、なんかね。
しかもですね、すごい金利なんですよ。
はい。
本当に、サラ金かっていうぐらいの金利を取りますんで。
あの延滞遅延金みたいなやつですね。いや、
意外とですね、その辺は最後放棄してくれるんですよ。
はい。
不動産劇でも、不動産の売却とかがありましたので、その際の売却益払わなかったりとかですね、そういった取得税の問題とかいろいろあったんですね。
はいはい。
その辺もですね、なんて言ったかな、執行の停止処分だ、思い出した。例えば全額元金の部分だけ払い終わると、
はい、
これの負債について、はい、金利ですね、金利分について払えって、延滞利息を払えって言ってくるんですけど、
はい、
ちゃんと辛抱してくださって、ちゃんと対応すればですね、
はい、
辛抱して対応すれば、最後の最後に、
はい、
要は、経済的自立がまだできてないという、執行の停止手続きっていうのが始まります。放棄ですね。
はい、
これを狙う人もいますよね。
はい。
私は見事それを獲得してできましたけど。
あ、そうなんですね。いやー、もうその辺のね、なんかリアルなお話というか、生々しいお話というか、ねはさん、いかがでしょうか、ここまで聞いて。
ありがとうございます。なんかもう映画見てるような感覚で聞かせていただいてて、ね、でもなんか私にとっては、なんか想像もできないような、お話だったので、なんかこれを聞けるだけでもなんか貴重な時間だったなって、改めて思ったし、時間が足らないなって思いました。はい、もっとたくさん聞かせていただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。ね、もう今日もね、いろいろお話聞かせないと、もう本当にね、もうそういう事業再生とかね、事業がね、厳しい状況で、まあ、悩んでる、まあ、経営者さんとかってね、やっぱり本当たくさんいらっしゃると思うんですよ。なかなかね、こうやってなんか人に相談できたりとかもね、なんかするのが難しかったりとかもするんでね、ぜひ、吉田さんのような方にね、ご相談されたりとか、ね、お話、ね、聞いていただけるとすごくいいんじゃないかなというふうに思いますので、今日の話がね、ぜひ参考になればなと思います。はい。ではね、吉田さんの方から、はい、ご案内とね、あれば、ぜひ、告知いただけたらなと思います。
ですね。はい。事業再生とちょっと違うんですが、補助金のですね、申請のお手伝いを仕事でしております。それで、持続化補助金というですね、本当にサイズは小さいんですから、50万円から200万円というものなんですが、その補助金の、自分でこう申請される方のためのですね、申請書作成セミナーっていうのをやってます。私がやってるオンライン教室事業、グロービズの教室で検索いただきたいんですが、その中でですね、第2、第4土曜日の13時半から、私が、そこで、セミナーをさせていただいてますので、プレゼントはですね、申請書そのものを、お渡ししてますんで、タイトルだけ残して中身を自分のところに変えれば採択されるんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。本当、中小企業のね、なんか見方というか、本当、中小企業をね、応援してくれるね、吉田さんのね、授業なので、ぜひぜひね、皆さん、セミナーもね、ご参加いただけたらなと思います。はい、それではですね、今日もね、楽しい時間、ありがとうございました。また、次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。